こんばんは。
こんばんは。
ご一緒に聖書に向かいましょう。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。イエス様の祝福がそこにあることを信じて感謝しています。創世記9章に入りましょう。創世記9章1節から7節をご一緒に読んでいきたいと思います。はい、創世記9章1節から7節。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は埋めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。神は、ごめんなさい、ここまでですね。はい、ありがとうございます。天のお父様、今晩も私たちの心をあなたが照らしてくださり、あなたの語っておられる御声を聞くことができますように心の耳を開いてください。天のお父様、本当に窓足がたくさんありますので、どうか憐れみ深いご自身の憐れみによって、恵みによって私たちを守ってください。あなたの御言葉を行う者として生きることができるように力と知恵を与えくださいますように。語らせていただく私は本当にあなたにふさわしくないものですが、ただ恵みによってここに立たせられていることを感謝します。天のお父様、お語りください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。大洪水が起こって、神様がせっかく作られたものが全部ではないですけれども、ほとんど滅んでしまいました。しかし神様はノアとその家族8人の人間と、そして全ての動物の中、そして鳥の中から一つがいずつ、二つ、二組選ばれました。そして洪水が終わり、地が乾いて、ノアとその家族が、動物たちがみんな 箱から出てきた時に、神様がこのように言われたわけです。それでと言っています。それで神様がもう決して二度と水で全ての生き物を滅ぼすことはしないと言われた。それで神様はノアとその息子たちを祝福したって言われます。まあ、神様の祝福は誰でも欲しいと思います。私がとてもお世話になった阿部哲さんという豪胆なクリスチャンがいました。ひよこの鑑別士でした、鑑定士でした。52歳でクリスチャンになってからはイエス様のために全てを捧げ切って、どこに行ってもイエス様のことを伝える証人、証人になりました。彼は、ひよこの鑑定士の中でもヨーロッパの指導者だったもんですから、ヨーロッパ各地に点在していた日本人のひよこの鑑定士を回っては、定期的に回っては指導したりするんですけれども、行ったら必ず集めて聖書を読み、聖書の話を聞かせるんです。でそんな中で信徒の癖してってこう言ってる牧師がいたらしいんですね。 ただ人を集めてわけのわかんないことをやってるみたいに。で、牧師も結構批判的な人いるんですよ。私も批判的なんですけど、でそんな集会でね、人に聞いて手を挙げさせて、それがいいって言うなら、じゃあ私もやりますって言って、安倍哲さんは皆さんの中で神様に祝福されたい人だったらみんな手を挙げたって、それで皆さんのためにお祈りをします。皆さん、これごまかしでも何でもないんですよ。イエス様を信じる人は手を挙げてくださいっていうのはよくやられてきたんです、教会の中で。私たちはあんまりしてないんですよね。いろんな考えはありますけれども、で全くやらないとかっていうことでもない。時々私はやりましたけど、手を挙げるか挙げないかじゃないんですよ。神様の祝福を受け取るかどうかなんです。手を挙げるから受け取ってんじゃないんです。受け取って手を挙げたらいいんですよ。でも大事なのは神様の祝福を受け取って、それを生きていることを毎日生きることです。毎日証しすることです。私は神様に祝福されているんだ。人間は苦しいことがあったり問題が起こったりすると祝福なんてないと思ってしまう傾向にありませんか？ありますよね。どんな状況がどんなに厳しい中でも神様の祝福はなくなるんでしょうか？なくなることはないんです。神様は祝福していてくださるんです。全世界が滅ぼされて、ノアとその家族8人以外にはいなかった世界で、神様がノアとその息子たちだ、奥さんたちは祝福してないっていう意味じゃないですよ。そんな変なこだわりは持たなくていいです。みんな人間たちを祝福して彼らに言われた。神様が祝福されるときに何を祝福されるんでしょうか。埋めよ、増えよ、地に満ちよって言うんです。神様の祝福は生み出すんです。今ある私をいい気持ちにさせることが祝福だと思ったら、それはほんの一部なんです。神様が祝福されるときに、神様は良いものをいっぱいに満たそうとされるんです。地を満たそうとしておられるんです。神様の祝福の言葉は人間が生んで増えて地を満たすことなんですよ。僕今でも同じなんです。そんなこと言っていいんですか？世界の人口が多いことが問題なんじゃないんですか？誰がそんなこと言ったんですか？人口が多いことが問題だって誰が言ったか知ってますか？いや、僕知らないですよ、誰が言ってるか。言ってる人たちがたくさんいることは知ってますけど、誰がそんなことを何を根拠にして言ったのかというのは知りませんけど、根拠は自分たちの都合です。一部の人たちの、その人たちは神様に逆らう人たちです。それは間違いない。だって神様の御心は人間が生んで増えて地を満たすことですから。いや、2023年だから神様の言うことが変わってる？そんなことありませんよ。私たちは知らないうちに嘘をすり込まれているんです。世界の問題は人口が多すぎることではありません。地球が100億人の人類を入れることができないのではありません。嘘っぱちです。だいたい地球、人口が多いことが問題だっていう人の顔とか名前見てください。みんな嫌な顔してますから。それは私の勝手な考えかもしれませんけど、でとにかく誰がどれほど立派と言われる人が何を言ったとしても、人口が多すぎることが問題だっていうのは聖書とは違います。神様が地球を作られたんです。地球のほとんど、地球の地面のほとんど人が住んでいません。住んでないです。人間は住もうと思ったらどこにでも悠々と住むことができるんです。日本だって日本の国土の 80% 使ってませんからね。 なんで土地が高いんですか？誰かが金儲けしてるからですよ。土地は本当は神様のものなんです。それは自分のものだっていう人が金儲けのために土地を使ってるんです。そうやって経済なるものが発展しているように思われながら、実はほとんどの人たちが苦しんでるんです。神様がここで埋めよ増えよ地に満ちよと言われるときに、それは神様のシステムの中で、神様のご支配の中で、神様が定めてくださった原則の中で起こるときに祝福になるんです。神様に逆らって一部のものが力を得、一部のものがお金を得ようとするときに、地球はそして人類は苦しんでいくのです。問題ばかりのように思えるんです。私たちは騙されてはなりません。神様が言われることは絶対です。神様の願っておられることは、私たちがたくさんになる。どうしてたくさんになったらいいんでしょうね。どうしたと思いますか？あんまりいいことないみたいに思いますけどね。これ私の独断と偏見ですけど、私たち人間がたくさんになると、神様が作ってくださった地球の隅々まで神様の御心を行うことができるからです。地は役立てられて使われることによって生きるんです。人間だってそうでしょ。私たちはただ存在するだけでは生きていけないんですよ。役に立ちたいっていう思いがみんなあるんですよ。子供だってそうなの。ちっちゃい子供でもお母さんに喜ばれたい、誰かの役に立ちたい、その思いがあるから、ままごとで何かを作って、でこれは美味しいパンケーキって自分で食べないで入って持ってくるでしょう。あれは子供たちの心に神様の形が宿ってるからです。誰かのためになりたいっていう気持ちを与えられているからです。だから子供たちは何かを提供しようとするんです。ところが今の世界、子供たちが提供するものを大人が決めてんです。その基準に合わないものは拒絶されるんですよ。そうやって子供たちが拒絶されて狂っていくんです。神様は私たちがたくさんになって地を満たすことによって、神様の御心によって作られた世界が人間を通して神様の御心を受け取る、人間が神様の御心を行うことによって地のすべてが生き生きと生きるようになる、豊かな命があふれていく、それが神様の願っておられることだと私は確信しているんです。神様は豊かな命を願っておられるんですよ。私たちはなんかね、正しい命にしようとするんです。で、正しいというのは誰が分かってるか分かんないですよ。でもね、こうでなければいけないっていうものを作っちゃうんです。その結果苦しみが始まって死に至るんです。神様は原則を作ってくださいました。そして神様の御心に従っていくならば、全てが豊かに備えられるんです。野の獣、空の鳥、地の上を動く全てのもの、それに海の魚、これらは全てあなた方を恐れておののこ、私はこれらをあなた方に委ねている。神様は全ての作られたものを人間に委ねてくださいました。それを人間が欲のために使おうとして世界は狂っていったんです。欲がはらんで、欲が妊娠して罪を生み出す、罪が熟して死を生み出すと聖書は言います。問題は人口の多いことではありません。欲深い人間が権力を持っていることが問題です。私たちはその人たちを簡単に片付けることはできませんので、神様に祈りながら私たちのできる範囲で神様の命を生きていくことなんです。私ができる範囲で神様に与えられている祝福、豊かな命を生きていくことなんです。 神様が与えてくださる豊かな命は状況には影響されないんです。お金があるとかないとか、貧しくても何にもなくても、神様が与えてくださった命を豊かに生きることができるんです。豊かな命の現れは感謝です。神様への感謝です。ビリー・グラハムという世界に有名な伝道者がいました。ビリー・グラハム先生がの何回か日本に来てるんですけども、1968年、大昔ですけどね、その時私は東京で聖書学校の学生でしたから、その集会に出ました。ビリー・グラム先生は2メートル何センチと、もう長身ですよ、手足が長い、その先生が講談で立ってる、私たち学生だったので聖歌隊だったんですよ。で、講談の後ろに立ってるんです。通訳者は羽鳥明っていう先生です。もうアメリカでスタンフォード大学で勉強したり、素晴らしい方です。羽鳥先生はビリー・グラム先生より頭一つ低い。で、後ろから見ている私たちには羽鳥先生が台に乗ってるのが分かるんです。台に乗って頭一つ低かったんです。でそこでビリー・グラム先生が本当に喜んでいる人、幸せな人いた、何にも持っていない人だったけど、いつも私は楽しい楽しい、その長い手足でね、こういう身振りをしたんですよ。もう会場が大笑い。でもよく分かりました、豊かな命は感謝に表されます。私たちが神様に感謝を捧げるとき、私たちは神様の命を生きているのです。神様を褒めたたえるとき、私たちの命は力強く前進していくんです。神様は私たち人間に全てのものを与えてくださいました。ここで興味深いのは、これら全てはあなた方を恐れておののこうって神様が言っておられることです。私はこれを考えたことがありませんでした。ヘンリー・グルーバー先生の通訳をするまで、皆さんここでもヘンリー先生言ったと思いますけど、南米でコロンビアかどっかで、そこには麻薬の秘密栽培の地帯なんですね、有名なんです。でそこには麻薬キングっていうのは、麻薬で大儲けした人たちがいて、大邸宅を構えてる。そのあたりにヘンリー先生がお祈りに行った時、一つの家から人間を噛み殺すように訓練された犬どもが何匹か解き放たれたって、ヘンリー先生ので、ヘンリー先生はこの御言葉を文字通り信じていますから、いましたから、しゃがんでうわーってこう襲いかかってくる犬に対して、おいでおいで、頭撫でてやる、君たちは人間に害を加えるように作られてはいない、君たちは人間の友なんだって言ってるうちに、ヘンリー先生の前で頭をなだれてキューンとか言って肘っぽを振っておとなしくなった。本当に神様の御言葉を信じると、私たちは恐れるものはないんです。犬を見て怖くない怖くないと思いながら怖がっていたら、本当は神様の御言葉を信じてない。で僕も犬が怖かったですよね。この頃は怖くないです。聖書の言葉は本当に文字通り恐れを取り除いてくれます。真理を知ることによって恐れはなくなります。動物たちが恐れているんです。動物たちの世界はもう力の世界ですから、弱いものはよく吠えるんですよね。野生犬は吠えるってやつで、ギャンギャン吠えていると恐れがいっぱいなんですね。私たち人間は恐れなくていい、動物たちが恐れるように作られていると言いながら、皆さんやっぱりね、皆さんの前にライオンが立って ろうって言って、あなたが怖いと思ったら逃げた方がいいんですよね。その時にはもう遅いと思いますけど。でも本当にたま、怖いですよね、クマ、ね、でクマチラッと、私本当にね、座ってテレビを見るとまずないんですけども、チラッと見た時にたまたま知床のおじさんが出てたんですよ。北海道知床のそのおじさんがクマ見て、おめえこんなとこで何してんだ、帰れって怒鳴って、クマが帰ってくんですよ。そうそうそう。僕はそれでね、あ、これが人間の権威だと思いました。で僕らはあのおじさんだからできるんだと思っちゃうところが問題なんですよ。でも聖書の言葉を本当に受け止めたらそれはできるんですよね。ただ恐れてないふりをしてもダメなんですよ。それはきっと食べられちゃうことになると思うんですけど、本当に神様の御言葉に立っていくならば私たちは恐れなくていい。神様が祝福してくださるとき、私たちは増え広がっていき、神様の豊かな命を生きています、生きます。2番目、恐れるものが何もなくなります。かえって動物たちが人間を恐れます。3番目、食べるものに欠くことはありません。神様は全てのもの、植物だけではない、動物も、ここではですよ、この前は草を与えた、木の果物を与えた、でも9章になって神様がそれを変えておられる。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。なぜここで神様が動物も食べていいと言われたのかは、これは神様に聞いてください。ただはい、いや罪を犯す、その前から罪を犯してるね、うん、だから洪水の後に神様が動物も食べていて、洪水によって地球の環境が大きく変わったことは間違いありません。大気圏の外にあった水の層がなくなったということは、日光、太陽の光が直接地球に当たるようになったということです。私たちはみんな知っていると思いますけれども、太陽光線によってビタミン D が私たちの体で養われる。だから太陽光線を浴びることはいいって、もう私太陽光線も熱すぎて嫌なんですけどね、D は他の形で摂取しなきゃいけません、そう言われている。でそれ一つをとっても洪水によって地球の環境が大きく変わった、その結果肉を食べる方が良くなったのだろうと、私はこれは推測です。でもそんなに間違っていないんじゃないかと思いますが、神様はここで生きて動いているものを食べてもいいと言われました。神様は全てのことをいっぺんに私たちに語ってくださるのではありません。徐々に徐々に表してくださいます。神様が掲示される、私たちに表して示してくださるのは、いっぺんにされても私分かんないので、少しずついろんなものが分かっていく中で、それにふさわしく神様が掲示してくださいます。ですからモーセの時代になった時に神様は食べてはいけない動物を指示されました。これは汚れた動物だという表現をとって、食べてはいけないものを指示していてくださいます。今はまた聖書で禁じられているというか、神様がモーセの律法を通して食べてはいけないといったものを私たちは食べています。鶏肉はそうです、豚肉もそうです、食べちゃいけないって言われていたのに、今は私たち食べてるんです。それなりの理由があると思います。今日はそこ深入りはできませんけれども、ただ神様がここで言っておられるのは、しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。血が命です。新命記にも書いてあります。 肉の命は血にある。だからイエス様が血を流してくださったということは非常に大きいことです。神様が私たちを祝福していてくださるので、人間は増えることができます。人間は恐れる必要がありません。人間はどんなものでも食べることができます。地球上にあるものを毒でない限り食べることができます。それはすべて神様が命を与えてくださったからです。それなので命は大切なのです。日本だけではありませんが、世界のあちこちで自殺する人が後を絶ちません。なんかこうね、ともすれば日本は一番自殺のパーセンテージが高いって日本人が考えがちですけど、皆さんもそう思ってますか？違いますよ。日本人が一番高いんじゃないんです。でもどういうわけか日本での年間の自殺者数が3万というと世界中のニュースなんですよ。で私もいろんなところに行って言われます。日本人は自殺が多いんだなって言われて、あんたの国どうなってんのって。わかんないです彼らは。でも日本が多いと思ってるんです。人口に比べていったらフィンランドの自殺が多いんですよ。フィンランドの高齢者の自殺が多いんです。子供も自殺するんです。韓国の自殺者数多いですよ。どこの国が一番自殺が多いかっていうことが問題なのではなくて、人間が自分の命を絶つっていうことが問題なんです。それは神様の御心ではないんですよ。神様は生きることを願っておられるんです、私たちに。だから神様はここで人を殺す者は殺されるって言ってるんです。いや、そう言ってるんですよ。私はあなた方の命のためにはと言って、動物を血のままで、命である血のままで食べてはいけないと言われた、そのすぐ後にあなた方の命を取る者は命が取られるって言ってるんです。どれほど神様が命を大切に大きく考えておられるかがここに現れています。今は日本は死刑がありますっていうと外国人がびっくりするんです。皆さん知ってますか？多くのヨーロッパ人、特に欧米人にとって死刑っていうのは野蛮人のやることなんです。殺しちゃいけない、そんなね、死刑をやってる国はなんだ野蛮だと思ってるんですよ。そういう言葉に騙されないようにしましょうね。私は別にどんどん人を殺せなんて思っていません。でも人の命を取る人がどうしていい生活をしなきゃいけないんですか？そういう国、死刑がない国、刑務所は素晴らしいアパートみたいですよ。絨毯敷いてあって、カラーテレビ置いてあって、机が置いてあって、勉強できて資格も取れるっていう、それって本当にいいことなんでしょうか？私には神様の御言葉の原則しかありませんので、高校生の頃はよく考えました。どうして猫を殺しても大した騒ぎにならないのに人間を殺したら騒ぎになるんだろう。聖書の答えはどこにあるの？読んでたんですけど全然入ってなかったんです。もうはっきり書いて、人の血を流す者は人によって血を流される、神は人を神の形にお作りになったから。殺人罪がなぜ大きな犯罪なのか、それは神様の形を壊すからです。神様がご自分の形に作られた人間を殺すことは許されないんです。その人の血を要求すると、その人の命を要求すると 神様が言っておられる。人間が多すぎることが地球の問題だということは神様のお言葉に対する反抗です、反逆です。同じように私にとっては御言葉に根ざして死刑を執行することは野蛮だと考えることも神様の御言葉に対する反逆です。違う考えを持っている方がいらっしゃるかもしれません。でも私にはそれしか分かりません。神様は人間を殺そうと思ってこれを言っておられるのではなく、どれほど人間の命が大きい価値を持っているかということを言っておられるんです。ここでそれをどんな理由にせよ軽くしてしまうことはあってはなりません。神様の祝福は命の豊かさです。私たちが状況や所有物によらずに豊かに生きていく命をイエス様が与えてくださいました。私が来たのは羊に命を得させそれを豊かに得させるためであるとイエス様が言われている通りです。私たちが豊かに生きるのはイエス様からの命をもらって初めてできるということです。イエス様が与えてくださるのは神様の命です。私たちがそれを受け取って生きることは自動的にではなくて、いつも神様への感謝と賛美を忘れないようにしながら生きていく、そのようにして受け取り続けていくことによって豊かな命を生きることができるように神様がしてくださいました。改めて感謝と賛美に向かっていきましょう。そして結論であるかのように7節に、あなた方は埋めよ増えよ地に群がり地に増えよと言っておられます。神様は地を私たちの住まいとして与えてくださいました。私たちの管理する場所として与えてくださいました。ヘンリー先生と一緒に行動することでたくさんのことを学びましたが、よくヘンリー先生が言っていたのは、日本人は素晴らしい、きれいに庭の手入れをする、花を大切にする、それは素晴らしいことだ。神様が作られたものを大事にすることは素晴らしい。本当にその通りです。神様が与えてくださった地を大切にするように神様は願っておられて、大切にするということは全てのものが生き生きと生きるということですから、そこに神様の御心が表されます。そして神様の祝福もそこに注がれます。私たちは神様から祝福をいただいています。神様が私たちに祝福を宣言しておられます。私はあなたを愛していると祝福を宣言していてくださいます。あなたは私のものだと神様が言ってくださいます。イエス様にあるものは罪に定められることがない、永遠の命が与えられていると聖書が断言してくれています。私たちは祝福されている民なので、祝福の民として祝福していきましょう。無責任な祝福、無責任にいいことを言うことが祝福なのではありません。自分の感情で大丈夫大丈夫必ず良くなるから、これは無責任です。神様が言っておられることを私たちが受け取って、そして神様が与えてくださる知恵と知識の理解の中で私たちは祝福をしていくのです。だから聖書が言っていることは宣言することができます。神様は人間が増え広がることを願っておられますと祝福することができる。神様の御言葉に従うなら地は豊かに産物を出しますよと祝福することができる。平安はもうイエス様によって与えられていますよ、受け取ってくださいということができる。でも何でも大丈夫ということはできません。私たちは神様からの知恵をいただきながら御言葉に根ざして祝福の民として私たちの周りの 社会を、世界を、人々を祝福していきましょう。神様があなたにご自身を表してくださいますように、あなたのうちに神様からの平安が来ますように、これは私たちがいつでもできることです。町子どに立ってそれを言ってもいいです。皆さんに平安が来ますように、皆さんに喜びがありますように。これはクリスチャンなら誰がやってもいいんです。牧師でなくても大丈夫です。牧師クリスチャンで区別はありません。神様はノアとその息子たち家族全員を祝福してくださいました。祝福は神様から来ます。私たちは祝福を受け取っているので、これからもいわきを祝福しましょう。日本を祝福しましょう。神様の御言葉に基づいて神様からの良い約束、それを宣言していきたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは憐れみ深いお方、情け深いお方。あなたはご自分が作った被造物一つ一つに心を留めておられ、あなたの形に作ってくださった私たちを、あなたの責任と管理と与えて私たちにこの地を任せてくださいました。天のお父様、悟りを与えてください。もっともっとあなたのお力をいただいて、自分のためではなくて人のため、動物たちのため、地のため、この地球のためにも、あなたが私たち一人一人に何を願っておられるかを受け取ることができますようにお助けください。そして小さなところから、人に見られるためでも何でもなく、あなたが私たちにしなさいと言っておられることをしていくことができますように力を与えてください。天のお父様、エルサレムに平和が来ますように、病の方々がどうか癒されますように。あなたの癒しの力は完全なのに、私たちはまだまだそれを十分に見ていません。天のお父様、憐れんでください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アーメン。